決めたりとかですね、計画したりとかすること部分もたくさんあるとは思います。こう自分のお葬式の仕方とか、あるいは、まあ、お骨は砕いて散骨してくれとか、そのようにあらかじめ手を打っておける部分というのも、まあ、奥さんに毎日声をかけてご機嫌よくしてもらうとか、そういうこともたくさんあると思いますが、でもこういろいろと段取りをつけて自分なりにこう先々の計画を立てていこうとしてもですね、やはりどうしてもいつ死ぬかでということはわからないわけですね。まあ、自分がの命があと、まあ、3年と2ヶ月と10日と5時間ぐらいというふうにこう分かればですね、だんだんにまた皆さんやりようっていうのはあるかもしれないんですが、どなたにもやはり亡くなる時期というのは分からないで、それはまた遺族にとってもやはり分からないで、私が時前にお話しさせていただいたご門徒さんの方は何かでは何人かいらっしゃるんですけど、やはりどなたかが亡くなられた後、皆さん急でしたっていうふうにおっしゃるわけですね。で、急でしたっていう話を聞くもんですから、私はもう心筋梗塞とか脳内出血とかで本当にもう数時間で亡くなったのかと思うと、在宅でもう末期がんのご主人を1ヶ月ぐらいずっと看病なさって、もう ご病状の一進一退を共有なさってても、やっぱり亡くなった時にはうちは主人が急に亡くなったもんでっていうようなことをおっしゃるんです。だからもうまさか今日とは思わなかった、っていう感じなんだと思うんですね。で、どなたもやっぱりこう亡くなる時期っていうのはわからないので、今日この時に亡くなって納得というか、わあ今日あたりに行きたいなと思ってその日に行けるということはないんだと思います。なんかそのこう時期が決まらないことに対してどうなんでしょうね、心構えというんでもないんですが、そういうことに対してどう考えていけばいいのかというようなことを少しお話しいただけるとありがたいかなと思います。山織先生、ちょっとお話お聞かせ願えますか。
私は20代の後半十二指腸潰瘍という病気になりまして、それで手術をいたしました。胃袋の半分と十二指腸を切除いたしました。その半世紀以上前の話でありますが、あの頃は十二指腸潰瘍というと必ず切ってしまえ、今はもう薬だけで治るんですけどね、十二指腸潰瘍ぐらいは。それで、その時はそれで一応回復したんですけれども、また暴飲暴食の生活がたたって、30代の後半ですか、出先で吐血下血を繰り返して意識不明になって病院に担ぎ込まれて4ヶ月入院という体験をいたしました。その2度の体験でですね、この最初の1週間完全絶食の状態に置かれるわけですね。ベッドに縛り付けられて、縛り付けられるわけじゃありませんけれども、ほとんど固定されて、それで点滴を受けて、まあ、1週間何にも口から物を入れない生活を強いられる。でその時にですね、体験したことがあるんですが、3日目4日目ぐらいまではものすごい飢餓感に責められます。これこそまさに地獄の体験だなとその時思いました。ところが不思議なことにですね、4日目5日目ぐらいになると、その飢餓感がスーッと引いていったんですよ。かえって非常に体全体が軽くなって、何か放越というと言い過ぎですけれども、何か成長な身体感覚っていうのが蘇ってまいりましてですね、あれは不思議なことだなと思いながら1日2日とそのベッドの上に休んでおりました。生理的に見ますとですね、下血吐血をしてもう本当に枯れ木の状態に近くなっていっているはずなんですよね、自分の体は。にもかかわらず3日4日が過ぎたあたりから、何かそのクリーンな生命力のようなものがその体の底から湧き上がってくるような感じがいたしまして、でそのままずっと1週間過ぎて、でこういう状況ならばもう 1週間このまま状態でいてもいいなとふと思ったことがあります。何か脳の回転も非常に良くなったような感じがしますし、五感が非常に鋭くなったような気がしますね。音が非常に響くようになった、匂いも敏感になった、あらゆる感覚器官が何かそのフル回転をしているような、そういう感じがしまして、つくづくに人間のその生命ってのは不思議なもんだなと思うようになりました。それはまだ私の30代40代の頃だったんですけれども、だんだんにですね、年を加えるに従って、もしもこの最後を迎えるような余命いくばくもないという告知でも受けて、あるいはもうダメだといったような状況になった時にですね、その最後の最後、絶食体験、病院で経験したような身体体の状態でそのままスーッと目をつぶることができればですね、これはそれに越したことはないなというふうに思うようになったんですよ。で、そうなるために何が一番問題なのかと反省していますと、やっぱり食事のコントロールなんですね。で、食事をずっとコントロールしていって、最後に完全断食の状態に入る。病院ではその点滴っていうものを受けておりますから、最低の栄養は取り入れているわけですよね。で、その最低の栄養を取り去った場合、だんだんに食事を制限していって完全に食を断つ。で、最後の最後の段階で水は飲んでいる、水分は取らなければいけないと思いますが、その水分まで断った時が、まあ、最後の時なんでしょうね。で、実はそういう体験をしている人々が結構その平安時代以降、我々の先輩の僧たちにたくさんいるっていうことを書物の上では読んでいたりしました。いわゆる王城伝とか高僧伝っていう、当時比叡山とか高野山で修行していたお坊さんたちがですね、最後を迎えるときどういう迎え方をしたかっていうことが記録に残されている。で、その全てのお坊さんたちがそうだったわけではありませんけれども、その中でかなりの人々がですね、もう余命いくばくもないっていう段階でほとんど例外なく断食業に入ってるんですね。で、その断食業の中身っていろいろあると思いますよ。最後まで水を飲んでいるとか、好み草の根を食べているとかってありますけれども、あるいは五穀立ちから入って十穀立ちをする、塩立ちをする、それから食事の制限、そして最後は水を断つっていう、この全工程をですね、やっぱり自分の体の状態に合わせていろいろなに実験してるんですね。毎年、あるいは毎月毎月で、自分の場合はそれぞれの場合は、食事の制限をこうしたら体の状態がここまで、で最後完全断食に踏み切って1週間あるいは10日あるいは2週間経ったらもう死のギリギリまで行くという実験を繰り返していたような気がするんですよ。で、そういう人々は非常に多かった。坊さんたちだけではない、普通の人間もそういうことをやって知恵を蓄積していたのではないのかっていうことまでだんだん考えるようになったんですよね。で、そんなことあれこれを考えている時にですね、西行法師の歌を思い出した。で、ご承知のことだと思います。私は何度もこのことは申し上げるんですけれども、西行は自分が亡くなるときは、満月の夜、桜の満開、咲き乱れるその桜を見ながら満月の夜に最後を迎えたい、できるならそういう最後を迎えたいという意味の歌を作ってるんですよね。ちょっと申し上げますと、願わくは花の下にて春死なん、その如月の望月の頃。で、これがちょうどその自分が願った通りの日に西行は死ぬことが、往生することができたんですよね。旧暦の2月16日であります。で、これは当時の都人たち、家人たちがびっくり仰天するわけですね。西行ってのは偉い人だと、自分が臨終を迎える時のありあってほしいと思うそういう環境の中でその通りにピタッと日にちを合わせて死ぬことができた、見事なもんだ、立派な歌人である、褒めたたえておりますよね、当時の、西行の歌友達先輩でもあります藤原俊勢とか藤原定家というのは、そういう言葉で褒めたたえております。 当時の比叡山の天台座主を務めておりました慈円という方も書き残しておりますね。これはもう大変な評判になったわけです。ところがですね、その西行の死に際のそのありさまっていうものをずっと考えていくうちにですね、もしかしたら西行は最後の最後断食をしていたかもしれない。精進行から断食行に入って、で断食を1週間なり10日なりやれば完全に自分の体は最後を迎える、計算し尽くしていたような気がだんだんしてきたんですよ。で西行は生涯も旅から旅の生涯を送っております。奥州平泉までの旅を2度もやっておりますね。で足腰を鍛えていた。で足腰を鍛えて自分の健康を保ちながら食事のコントロールを毎月毎月実験的に自分に課していたような気がしてきたんですね。それで、まあ、2月16日実は2月15日が涅槃の日ですよね。お釈迦様が亡くなった日だと。本当は2月15日お釈迦さんの亡くなる日に自分も息を引き取ろうというそういう思いだったのではないかと思うんですが、さすがお釈迦さんと自分を同じにするっていうことをができなかったのかな、ちょっとためらいがあったのか、1日ずらした、これ私の想像です、本当かどうかは分かりませんけれど、その1日のずらし方がすごいですよ。その日が満月だと、実際は断食往生しだ。でその断食をしたということを周辺の人に少しも悟らせずにそういう最後を迎えることができる、これ達人ですよね。だから僕なんかはその凡人が真似をすることなんかとてもできないと思っております。だから西行っていうのはそういう点ですごい人だなと思うんですけれども、そういう実験を繰り返してそのような臨時を迎えた達人はですね、そういう西行のような名前の知られていない人々の中でも随分おいでになったのではないかと思いますね。問題は食事のコントロール、稲作社会でありますから日本人の場合には米のコントロールですよ。今日の食の問題と非常にこれは深く関わるわけでありまして、そういう点でもいかに最後を迎えるかはその食事をどうコントロールするかと深く関わっている。それで私のこれからの願いはですね、自分自身がそれをやってみて最後のようにうまくいくかいかないか実験したい。死ぬ時の最後の私の挑戦ですね、これ。そんなことやってると仏さんから地獄に落ちるって言われるよと、そういう声も聞こえないわけじゃないんですけれども、これ佐賀ですから仕方がない。自分自身を実験台にして精進から断食に入って5日目6日目その状態を喋ってせがれにでも記録してもらおうか、友人にでも記録してもらおうかと、後世の人のための参考になればなと。で最後地獄の豪華に包まれてあの世に行くかもしれない、それは分かりません。しかしやっぱり最後人間が迎えるときにこの食事の問題ってのは極めて重要ではない。先ほど朝日先生はですね、後期高齢者になったらメタボの状態の方がいいと言われて、私もそれも一理あると思います。もう一つはメタボパターンと断食パターンと2つあってもいいのではないか、こういうふうに思っています。